はい、それでは使徒の働きの、9章ですね、9章で、本当に私たちカタツムリのように進んでますけれども、本当にね、でもね、なんか早く進める意味もないし、本当にこの教会にとって、このミニストリー、この働きですね、その主の働きをしていくっていうことにフォーカスを当てていますので、本当にじっくり学んでいっていいんじゃないかなと強く思っております。19節から今日はね、31節まで見ていきたいと思いますが、サウロ、すなわちパウロがですね、復活のイエス様に会って改心したところまで見ました。目が見えなくなって3日ですね、それでアナニアが祈って手を置いて、そしたら目から鱗のようなものが取れてですね、でそれでバプテスマを受けましたですね。で食事をして元気になったというところまであって、そこからサウロがそのまま福音は伝えるものの、その本当に本格的な働きに至るまではものすごい年月がかかっているんだということ、これをですね、これ意外なんですけれども、ここに実は神の御心というか、ご計画というか、知恵というかがあるのではないかなと感じました。ではね、19節読みますよ。食事をして元気になった、それ次ですね。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸会堂でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたということで、弟子たちと数日の間、このアナニアなどを含めてですね、弟子たちと数日の間共にいて時間を過ごしたら、直ちに福音を語り始めますね。でこれ本当にって思うと思うんですよね。どうですか、普通に考えて、イエス様を信じバプテスマを受けて数日経った人が福音を述べ伝えるっていうのがね、できようがないんですけれども、サウロはこれを、彼の背景を見ればもう速やかにできるにふさわしい人であるということが、分かるわけなんですけれども、前回もね引用したんですが、ガラテヤ人への手紙のね一章にこの自分の改心の話が書いてあるんですけれども、一章の14節から読みますとね、こう言ってますね。また私は自分の同胞で同じ年代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに啓示することを良しとされたということで、はい、このユダヤ教に人一倍進んでいたサウロなんです。そしてタルソにおいてはギリシャの町なので、ギリシャ的な町なので、彼はギリシャ文化やこの考え方とかもよくわかる、何よりも今言ったようにユダヤ教にはるかに進んでいたということで、先祖たちの待ち望んでいたことにも精通し、イエス様が言われたことを思い出すと、まさにパウロがこのことが分かったわけです。イエス様はマタイの5章の17節で、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと。ということで、律法や預言者、つまり私たちが言っているところの旧約聖書ですよ、簡単に言うと、これを成就しに来たのですと言われたわけですよね。なのでこのすでに律法や預言者に精通しているサウロだからこそ、この方がまさに成就であるということを彼ほど知ることのできる恵みが与えられている人はいないわけですね。この母の胎の時からといったのは、これはもう本当にタルソで生まれてね、ユダヤ教の両親に生まれてですね、そしてエルサレムにてガマリエルのもとにこの若い時から学んでいた、そのことをした ここにも実は神の恵みの召しが働いていて、それでもうすぐにでもこの何て言うかな、この最後のパズルが埋められたって感じですよね、彼にとってはね。このユダヤ教の中にあるこのメシアと呼ばれている方、また神の子と呼ばれている存在がイエスなんだと、これだけなんですよ。で、私たちはもうその律法や預言者というのはとうに知らないわけですから、ましてや天と地を作られた神だっていうのもね、本当に知るためにはもうすごい時間かかるわけで、でもそれはもう全てを彼はわきまえている中で、激しい迫害者であったんですけれども、これがイエスがこのことを成就されたということを知った時点で、あ、もうこの方が約束の神の子であると知ったわけですね。で、神の子っていうこの呼び名ですね、これ旧約聖書出てくるんですよ。詩編の2編の7節に、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだっていうのがありますし、あとは有名なイザヤ書の9章の6節、クリスマスの時読まれますね。主は私に言われた、あなたは私の子、間違えた、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると。だから一人の子が生まれると言って、その方が永遠の父だと呼ばれているわけであって、神であられるんですけど神の子とも呼ばれる方が現れるということで、この方がキリストであるということが、このメシアであるということが、この詩編の2編を読むと、まあ、どちらも出てくる、神の子であってかつメシアであるということをね、教えている。で、イエス様がそのことを、あなたは神の子ですかとカヤパの前で告白、その通りであると告白した。なぜかといったら、それは預言書、預言者、また律法の中に書かれている方だからだということで、この方こそ神の子ですと言えるわけなんですよ。述べ伝え始めたわけなんです。だけども、これを聞いた人々は皆驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったかということで、もう誰もが知っている。あのアナニアも恐れましたね。ここに私たちを捕まえに来るためにやってきているのですと驚いてますが、ここでダマスコの諸会堂にいる人たちも驚いてですね、この人こそがですね、この名のゆえに縛って最初のところに引いていくためではなかったのかと、このように言っているわけです。で、これがですね、神の恵みの驚きって言ってもいいかもしれません。恵みによる選びというのは人々を驚かせますね。ですね、カルバリチャペルの牧師でラウル・リースという人がいるんですね。もうおじいさんになってますけれども、まあ、彼の話はですね、 From Fury to Freedom っていう映画かな、小説家映画家にもなったぐらいでですね、 Fury っていうのはもう憤りとか怒りですね、うん、怒りから自由へというこの、役になるかなと思いますが、まあ、若い頃から怒りの問題を持っていてですね、で一度怒るとですね、もう大変なことになって、まあ、中学高校でもういつもこの警察沙汰になるぐらいの、まあ、そういう喧嘩をしていくという問題があったんですね。で、あまりにも問題になったので、裁判官に言われたんですよ。当時ね、ベトナム戦争があったんですよね。で、それで、牢屋に入るか兵役につくかどっちかにしろと言われて、彼は兵役を選んでですね、でベトナム戦争に参戦するんですけれども、もう彼の尋常じゃない殺意ですね。だから、まあ、敵を殺すわけだけど、まあ、その兵士の役割はね、けれども、もう尋常じゃないですよ。そのやばいって上官が これやばいと思って彼を最前線から引き離してまた本国に戻すというぐらい、彼はもうこの中で、ね、人格が壊れちゃったって感じですね。でですね、アメリカに戻って、まあ、結婚したんですけども、今度はその怒りの問題が収まらずに自分の奥さんと娘を殺そうと思ったんです。でね、家で待ってたんです。で待ってたけど時間が経ってるので、まあテレビをつけてね、でテレビをつけたら福音伝道番組だったんです。そこに現れたのがチャック・スミスだったんです。でそれを聞いて彼はその場で悔い改め信じたんです。で分かります？奥さんと娘は、奥さんはもう殺されるかもしれないっていう恐怖を感じていたわけですよ。でも彼が変わったっていうことを信じるまではですね、それが本当に分かるまではものすごい時間がかかった。で彼は本当に福音を伝えたいと思ってですね、元いたこの学校に戻ったんですよ、高校に。そしたら警察がやってきたんですね。わかります？もう彼は有名だから、いや私はあの古いラウルではないと、 I was born again、 私は生まれ変わって新しいラウルなんだって、こうやってですね、昔のラウルではない新しいラウルなんだと。でこのようにまあこう恵みによる選びというのは人を驚かせるわけです。でですね、驚かせるだけではなくて、これから反対する人も出てくるわけです。本当に興味深いですね。よく考えれば恵みによって喜びがあるわけでしょ。例えばレギオンに取り憑かれた人がですね、解放されたわけですよ。あんなにもう墓場で叫んで鎖も切ったりしてですね、まあ、狼みたいにこの生きていたレギオンに取り憑かれた人がですね、真人間になったんですよ。喜ばなきゃいけないでしょ。ところがイエス様に対してもう恐ろしくなって出て行ってくださいとイエス様に言いましたね。あとはピリポでは占いの霊に取り憑かれた女からイエス様じゃない、パウロですね、パウロが解放したんですけども、それゆえにパウロとシラスは鞭打ちを受けたんですね。だから罪と悪霊の縄目から解き放たれるというこの恵みの技、このパウロの場合は、サウルの場合は改心したということが、むしろ古い方が良かったとする人たちによって、まあ、この反発を受け迫害をされていくということになるわけなんですよね。でこれが起こった。で続いて22節、しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたと。あのステパノに似てますね。だからある意味で似てるかもしれないね。ステパノは知恵と御霊によって語ったってこと書いてあります。だから反論ができなかった。でこっちもそうですね、ますます力を増してイエスがキリストであることを証明してダマスコにするね。でもし証明して反論ができなくなると、人間というのはもう2つしかないわけですよ。へり下って悔い改めるか、しかしそれを望まないのであれば怒るだけじゃなくて殺意を抱いてこいつを始末したいと思うかのどちらかなんですよね。それで23節です。かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろしたということでね、これ実はね、かなりの日数が経ちとルカは書き記しているんですが、パウロ自身の手紙にはこの日数の間に実はアラビア地方に行ったことをガラテア書の方で書いてるんですよ。1章の16節ぐらいからかな。 ですね。御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、私は血肉に相談することをせず、私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りましたと。だからこのルカだけを読むと、そのままなんかあのダマスコに居続けたように見えるかもしれませんが、かなりの日数が経ちというところで、このアラビアに行ったということがわかるわけなんです。でね、皆さん地図で、あのね、アラビアっていうのをね、そうだな、どこ見ればいいかな、難しいね。あ、これがいいですね。新改訳の2017だと地図にって言って、族長の世界とか、これがいいですね、一番ね。そうですね、うん。アラビアというとですね、あの今のサウジアラビアがアラビア半島と呼ばれます。あのすごい大きな半島ですね。で、あの地図を見ると、これがユーフラテス川とイスラエルの間にアラビア砂漠と書いてありますが、あの大体今はここを指してるんですけれども、当時はそこだけではなくて、ですね、この視界から紅海のあたり、昔で言うとエドムの国あたりもアラビアと言われて、だからアラビアのロレンスって呼ばれる。わかります？映画でアラビアのロレンスって舞台はまさにエドムの地なんですよ。わかります？あのヨルダンのね、あの北の方から紅海にあるその赤羽に向かって、この砂漠を渡らなければいけないと、あのところがもう最もこう何て言うかな、こう前半部分では特に注目されたところですけども、あそこアラビアなんですよ。今はアラビアではないですけれどもね、あの故障としては、けれども当時はアラビアなんです。だからそこに当時何があったかというと、ナバタイ王国というのがあったんです。あるいはナバテアとかですね、ナバタイ。でこれあのね、聖書に出てこないって思うかもしれませんが、実は王様の名前は出てきて、第二コリントの11章32節と33節で、突然ですね、この手紙の中に無関係のように見えるパウロの手記が書いてありまして、こう書いてあります。ダマスコで荒れた王の大官が私を捕らえようとして、ダマスコの人たちの町を見張りましたが、私は窓から籠で城壁伝いに吊り下ろされ、彼の手を逃れたのでした、ってこう書いてあるんですね。どういう順番、あのこれ、まずね、この荒れた王というのが、そのナバタイ王国、その首都がペトラと言われます。これ、ね、世界遺産、ヨルダンに行ったら必ず行くところです。ここ行かずしてヨルダン行ったとは言えません。で、一般に有名なのはインディアナ・ジョーンズの第一作目、そこですね、トレジャリーって何て言うんですか、宝物殿っていうのかな、日本語だとですね。でそれが出てくるんですけれども、あそこがアラビア系の人たちの遊牧民の人たちが定住して、あそこに商業を発達させ、あの例えば香料とかですね、これをあの貿易として富を貯めて、もともとエドムの国だったんですけど、徐々に徐々にエドム人を追い出してですね、これね、オバテア書っていうところにね、あのこのあのエドム人がどんどん出されていく様子が予言として書かれてるんですよ、ね、オバテア書ね。でそして一大富を築き、ものすごい王国を一時作り、ちょうどイエス様の時代、この新約の第一世紀の時代というのは、これ、そしてあの宝物蔵っていうのは、おそらくアレタス4世の墓ではないかと言われてますけれども、まさにここで言ってるアレタ王っていうのは、アレタス4世だと思われます。ね。でね、これね、あの有名なのはね、また別に、あの、バプテスマのヨハネが首を切られましたけれども、その時は、ヘロデアがいた、ヘロディア、ね、ヘロディアと結婚してたでしょ、ヘロデが、ね、でそのヘロデは このヨハネによって咎められたんですよね。だってあの同じヘロデピリポヘロデかなの、旦那だった奥さんだったヘロディアを奪い取っちゃったわけですよ。で自分の妻にしたわけですよ、ね、でヘロデアンティパスはですね、そのために離縁させたんですね、自分の奥さんを。意味わかります？だから自分の兄弟の奥さんヘロディアをヘロデアンティパスは奪い取って、そして元々いた奥さんを離縁させてるんですね。そしてその元々いた奥さんの奥さんがアレタス4世の娘なんですよ、うん、ね、繋がってるんですね。だから新約聖書には出てこない名前なんですが、まあ、後ろで繋がっていてアラビアに行ったっていうことです。これで、でこれがなんでなのっていうね。いやでもね、なんとなくね、アレタ王の代官に戻ってきたら追われたので、これあのルカはユダヤ人に殺されそうになってると、陰謀があるっていうのを気づいて、これアレタの代官からも追われてたわけですよ、アレタ王のね。でなんで追われてたのかと、まあ伝道してたのかな、うん、アレタ王にも直接なんか話したのかもしれないし、わからないですけれども、そういうことをやったんですよね。でここでさらに彼は準備をしていたというか、何をしていたか書かれてないですけれども、まあ神様にとっては彼の準備をさせていたんだと思います。そしてね、26節見るとエルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、みんな彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていたと。だからダマスコから離れました。そしてようやくエルサレムに行ったんですが、ガラテア書にはですね、ペテロのところに滞在したということが書いてありますけれども、人たちは理解したんですが、他の弟子たちが恐れていたんですね。その疑心暗鬼を除くことができない。だってさ、弟子であることを装って内部に浸透して一気に捕獲するっていう、まあそういうこともありえるわけでしょ。だからもう恐れていた。でもそこに出てくるのがバルナバなんですよ。27節で、しかしバルナバはサウロを引き受けて弟子たち、使徒たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の皆によって大胆に語ったと。で彼についてかなり前に出てるんですよね。ちゃんとルカは伏線を作ってます。4章の最後ですね、36と37です。キプロス生まれのレビ人で使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いたと。彼はキプロス出身です。ですね。キプロス、あの地中海に浮かぶ島ですね。ちなみに今カルバリーチャペルね、中東でのカンファレンスはどこでやってるかというとキプロスでやってるんですよね。やっぱ中東って結構こうやりづらいんだよね、そういう集まりがね。でイスラエルでやることができてもですね、今度他の中東の人たちが来づらくなっちゃう。なので中間のところがこのキプロスなんですよ。でキプロスっていうのはキプロスの国であると同時に、ギリシャとトルコに分かれてるのかな、トルコのだと思うな、確かト トルコのキプロスとギリシャのキプロスかな、あれ忘れましたけども、それでも結構領土問題にもなっているところではあるんですが、まあ、遺跡はバッチリ残ってるんですね。でここ出身で、そしてエルサレムにおいて慰めの子という名前ができるほどであり、彼は励まし慰める賜物を持っていたんです。そしてこのあまりにも突出していたパウロという、あまりにも突出しているので、もう弟子たちでさえどうやって対応すればいいかわからないという彼をですね、このエルサレムにつなげる働きをしたのがこのバルナバで、で後々出てきますけれども、今度アンティオキアに教会が始まった時にもバルナバがエルサレムからつながっ使わされていくと、つまりエルサレムと異邦人をつなぐような重要な働きを彼はしていくようになったわけなんですね。この架け橋のような存在です。でね、これね、教会の中でね、とっても大事な働きだと思いますですね。このさも、ともするとですね、こう警戒したりとか、こう分かれてしまう分裂とかですね、そういうような時に二者の間を取り持つ人っていうのが必要で、知恵の言葉が必要になってきますね。で本当にサウロのことをよく分かって理解者であって、かつエルサレムの人間であって、でこういう彼がいたからこそ、この異邦人の教会と、そしてエルサレムの教会が全く別の教会のように、別の存在かのように見なされていたところが、いや実は一つにつながってるっていう、なんとかつなげることのできた兄弟であるわけです。慰めの子っていうのはね、でこれがとっても大事ですね。うん、大事です。で29節またギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じ合ったりしていたが、論じたりしていたが彼らはサウルを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて行き、タルソへ送り出したということです。ギリシャ語を使うユダヤ人たち、これステパノの時もそうだったでしょ、リベルテンっていう人たちね、ギリシャ語を使うんですよ。で彼らと語ったり論じ合ったりしたわけです。でパウロはそれが、サウロはこれができるわけでしょ。でね、でサウロ自身もギリシャ語を使うユダヤ人ですから、そもそもが、けれどもそれでステパの時と同じようにサウロ自身が今度は殺されようとしているわけですよ。でそれを知って兄弟たちがカイサリアに連れていくんですね。でこれね、後にね、エルサレムにサウロが、パウロが戻ってきた時にユダヤ人たちにね弁明しているので、22章17節から21節、これちょっと長いですけど読んでみますね。それから私がエルサレムに帰り宮で祈っていた時、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証しを人々は受け入れないから。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われましたと。でこのように彼自身も主ご自身から語られて、逃げなさいと言ってですね、でもパウロはいやいやいやと、私が迫害者で、この私のことをよく知っている人たち、この人たちの気持ち一番分かっているのは私であると、だから伝道し改心させることができるんだって言ったけど、いやいやいやと、できないよと、むしろ殺そうとしていると、逃げて異邦人のところに遠くに使わすと。いやーね、 で、それで弟子たちもこれは危険だっていうのを分かって、まず大きな港があるカイサリアに連れて行き、それからタルス。で、このカイサリア後にすぐ出てきます、10章でね、コルネリウスのところで出てきますからですね。めちゃめちゃ大事な港です。新約において、使徒の働きにおいて、ものすごい重要な港になるわけですね。で、そこからタルソ行きの船に乗ったんですね。で、7年ぐらいじゃないですかね、タルソにいることになります。で、バルナバが探すんですよ、サウロを、ね、そしてようやくアンティオキアで教師になるわけです。彼がそれまでは彼は何してたのっていうのは書いてないんですよ。これが書いてないことが逆に肝かなと。で、最後読みますね、31節で、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全土、全地に渡り、築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていったということでね、あのステパノが殉教してからの騒動ですね、迫害で、これが最終的にはサウロ自身が迫害をやめさせられたことによってですね、今平安を得ることができたわけです。ユダヤ、サマリアのみならずガリラヤにまで広がっているわけです、ね、これ書いてなかったでしょ。でもガリラヤに広がって、もうイエス様の宣教地ですね。で、主を恐れてってあります。平安のうちに主を恐れて、霊的復興には必ず主への恐れが先立ち、この方を真剣に受け入れていく。で、その中で聖霊の励ましがあります。私は絶えず励ましが必要ですね。それが聖霊が与えてくださいます。そして信者の数が増えて、これ結果であって目的ではありません。で、また戻りますと、タルソに行ったパウロは、サウロはしばらく出てこない。でもね、こういう人って多いんですよね。アブラハム、まあ、彼は、まあ、ずっと用いられ続けはしますけど、イサクを捧げるところまで行った時にはものすごい変遷がありました。ヨセフ、エジプトの総理大臣にまでなり、権力者までになり、そしてヤコブを飢饉から、ヤコブの家を飢饉から救うというところに至るまでは長い年月がかかりました。あの牢屋で干渉しているという時期もあったわけです。モーセなんか典型ですね。40年エジプト、40年羊飼い、それからですよ、エジプトに戻って解放者として使われていった、用いられたんですね。ダビデも主は共におられましたが、結局ずっとあったですよね、イスラエルの王になるのは。こういう形で一人一人主の時があり、それまでが用意されている時なんだということが分かるわけです。あのモルデカイがエステルに言った言葉が大事ですね。4章の14節で、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないと、このように言っています。で、現代において例えばチャック・スミスが牧会生活が17年間教団において行っていたところが、何も特に大きなことは起こらず、しかしカルバリーチャペルという小さな教会、もうなくなっちゃうんじゃないかって言われる教会をから承認、招聘されて、それで牧会を始めたら、ちょうどヒッピーたちが救いを待っていたわけです。備えがあるわけです。で、その大きな出来事だけに目を留めると忘れられがちなのが、彼が言ったのは最も素晴らしい訓練学校であったというのがこの17年間。 特に自分たちの家族を除いて、家族を入れても20人ちょっとだって言ってね、まあ、アメリカの教会だともうめちゃめちゃ少ないわけですよ。その時が最も大事な訓練の期間であったと。例えば主が導かれるところに備えがあるって彼はよく言うんですよね。でこういうのを幾度となく経験したとかですね。でそれがあるからこそ大きな大きなリバイバルが起こっても持続してったわけです。持続、あのね、お祭りっぽくなっちゃうんですよね。これ準備がないと、なんか素晴らしいですねって言ってもそれだけで終わっちゃう。しかしその主の道を本当にわきまえているというようにチャックがなって、それでようやく聖霊の働きがあのような形で行われていったと。いやもちろんね、すぐにずっと行われていくってことも十分あるでしょうけれども、聖書にはこの人格が練られてって、神様が備えて行かれる者たちによってこの聖霊の働きが数多くあるんだと、まあ、いうことなんですよね。でこの面がね、結構見逃されがちですよね、見逃されがちです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。サウロについての生涯、パウロですね、主を本当にじっくりと見ることができたことを感謝します。本館にもいろいろとこのいろんな人物が備えられ準備をしていくということがありましたが、私たちも本当に大勢の人が救われることがあった時に、むしろ私たちが本当に訓練を受けているのかどうか、そして恵みと誠に満ちたイエス様に従っていけるのかどうか、私たちは試されます。主よ、どうぞ私たちをお持ちください。そしてあなたご自身の御業を行ってくださいますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。